共に大きな展開と計画があると思われます。さらにアメリカの働きのためにお願いください。で、ロサンゼルスとで政界、そして、夜ですね、家庭集会があった、小型の集会があります。そしてあとサンディエゴとデンバーで政界を持たれますので、ぜひですね、そのために参加していきたいと思います。また今ですね、派遣11日まで派遣されているハリウッドチームのためにもですね、続いておりください。映画祭が終わってですね、ムービーガイドショーが終わって、今度また今日はロサンゼルス協会の日曜礼拝の講師を向こうでお知らせしておられると思います。また明日はですね、ムービーガイドブラザーユニガイドとブラザースティーブの打ち合わせがあるということで、打ち合わせをして帰ってくるということなんですけども、このハリウッドチームのためにもですね、お願いしていきたいと思います。一言お願いいたします。愛する天の父様、この時はありがとうございます。アメリカ、2月アメリカチームを主が導いてくださることをありがとうございます。あらゆる危険からバラの投資を守ってくださり、健康を支え、今回の派遣すべてをなすことができるように助けを導いてください。またそれぞれの世界において癒しや解放、奇跡の技を出してくださり、神の言葉を与えてくださることをお願いいたします。ロサンゼルス政界、また夜の家庭集会、またサンディエゴの集会、政界、またこのデンバーでの政界を支援の中に導いてくださることをお願いいたします。また天皇と様、今先週から使わされているハリウッドチームを守ってくださり、今日の礼拝と講師、またさらに打ち合わせがそのムービーワイドと、またスティーブさんとの間にある、ということですが、それぞれのこの打ち合わせをいただいて祝福してくださることをお願いいたします。久保田の最後まで主が健康を支え、晴れる金から守り、主が導いてくださることをお願いいたします。感謝します。あなた期待いたします。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、ぜひ、チームのためにもお祈りしていただきたいというふうに思います。ハリウッドチームの方はハリウッドから26世紀のアニメを世界に出すというふうにこう、神様が示されていて、その働きが進め、こう具体的に進められているんですが、ぜひですね、お願いしていただきたいと思います。それから見越しにも出てますので、イスラム国のですね、後藤さんが殺害されたこととか、ヨルダン人パイロットが殺害されていたこととか、そのイスラム国に関する記事が一面になっています。あとスネガルキャンプですね、ことが載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとキャンプなんですけど、一応9日までですね、導かれている方は申し込んでくださいということでした。ここはキャンプが、2月の18日から20日まで行われるんですが、一旦その確保してある席を、お部屋をですね、ホテルに1回返さなければならないので、9日にですね、10日でしょうか、返さなくちゃいけないので、9日までですね、加わる方はぜひ、申し込んでくださいということ。まあ、その後もですね、取れると思いますし、お部屋も、ギリギリでも確保できると思うんですけれども、ただ、一旦は返さなくちゃいけないと、あと、誰々さんと一緒にやりたいとか、どういうふうにしたいとか、そういう希望があったらですね、早めの方が間違いなく、希望通りにお部屋が取れると思いますので、ぜひですね、お祈りしていっていただきたいと思います。ですね、はい。あとですね、今週は11日の映像祭の作品 の締め切りになっておりまして、福岡は文化館が、まず2本ということで今制作をしているんですが、もしかしたら3本になるかもしれませんけども、ぜひ見心の作品制作の映像制作のためにお祈りしていただきたいと思います。で、キャンプ中の2月19日にですね、映像祭が行われます。空撮とかこれ全体の映像の働きが大きく進んでいるんですけども、映画に向かってもですね、進められていますので、さらにこう優れた、映像とか、また脚本が優れているとかですね、企画が優れているとか、いろんなものがあると思うんですけども、それこういろんな作品を通して神様の働きが進められていくと思いますので、期待してですね、映像の働きのためにもぜひお祈りしていただきたいというふうに思いますですね。あと個人の働きが進んでおりましてですね、某有名ロックグループの方々がすごいいろんな形で支援してくださっています。またその方々の関係で まあ、あのユースレベルの話してるんでこう名前言えないんですけど、あの某有名な歌手女性歌手の方がですね、そのまた関わってくれあのくださっているんですね。まあ、その方があのあのレイドにその十字架をですね入れられたりとか、イエス様は最高のカリスマとかツイッターで出すので、こういろんな影響がですねあの出てきてるみたいで、あのまたその6グループの方々が今度礼拝したいと言っていただくので、本当にですねぜひあの、まあ、救われるようにですねお祈りしていって、いきたいと思います。でいろんな方々があのご自身のあたりと助け、また児童養護施設のあたりを助けてくださり始めています。で今度カバージュ個人もですね、前にお話しましたけども、テレビが入ってあの放映されることになりますので、ぜひですねあの、その番組作成のためにですね、良い作ですあの番組が撮られるようにですねお祈りしていただければと思います。それと今日はですね、あと癒しの集会が1時、半から行われますので、ぜひいらしていただきたいと思います。またあとあの来週、再来週ですか、2月22日の風の平均コンサートですね、行われます。1時からですけども、また素晴らしい素敵なチラシを、ね、作っていただいているので、ぜひいろんな方々誘ってですね見ていただきたいというふうに思います。よろしくお願いしますですね。で今日はですね、ヤコブの話をしました、使徒の働きの、7章の続きのところと、あとヤコブの1章のところを読んでいただきましたけども、言葉からですね取り継いでいきたいと思います。で、この使徒の働きのところなんですけども、ステファノがですね、この、まあ7人のいろんな山の人たちをお世話する人として選ばれた7人のうちの1人の方だったんですけども、この恵みと力に満ちて人々の間で素晴らしい不思議な技と奇跡を行い、そして福音を語っていったんですね。で知恵と御霊によって語っていったということが書かれています。なのでいろんな迫害が始まったんですけども、対抗することができなかったので、彼らは民衆を扇動して、襲ってですね、そして偽証を立ててですねステファノを訴えていきました。その時ステファノが弁明に立つんですけども、尋問された時にこう答えるわけなんですけど、それはこう自分をですね、自分は無実だというふうにこう弁明するのではなくて、イエス様のことを伝え、そしてこの信仰のことを伝えていたんですね。神様のことを語っていきました。先週はアブラハムのところをですね見たんですけども、今週はよくアブラハムのことから語りまして、ステファノは信仰についてですね、神様に祈り聞き従うこと、そして信仰が中心のあれなんだということ をですね、彼の立法と神殿に立法と神殿を汚しているということで訴えられたんですけども、しかし神が中心なんだということをですね、神を信じ神に従うことが中心なんだということをこの中で言っています。8節からですね見ていきたいと思うんですけども、お読みいたします。また神はアブラハムに割礼の契約を与えられました。こうして彼にイサクが生まれました。彼は8日目にイサクに割礼を施しました。それからイサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の族長が生まれました。でアブラハム、イサク、ヤコブとですね、この続いていくわけなんですけれども、そして9節、族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、あらゆる困難から彼を救い出し、エジプト王ファロの前で恵みと知恵をお与えになったので、ファロは彼をエジプトと王の家全体を治める大臣に任しました。ここでヨセフという人が登場するんですが、彼はその族長ですね、12人の兄弟と共に、ここからヤコブから12人の族長が生まれるんですけれども、そのうちの一人であるわけなんですね。でもヨセフほどですね、数奇な運命をたどる人はいないというですね思うわけなんですけれども、本当にですね、事実はこの小説説よりもきなりと言いますけど、本当にですね、こんな人生を歩む人がいるんだというのはですね、そういうですね、この人生を歩んだ人であります。でヨセフはですね、17歳までは皆さんご存知だと思うんですけども、親元にいて、 まあ、お母さんは早く亡くなりましたけども、可愛がられていたわけなんですね、年寄り子としてですね。そして他の、いたわけなんです。でその時にあの自分は非常に神に用いられて偉くなるということと、両親や兄弟が自分を拝むようになるということを、夢で示されたんですね。でその時にあのそれをまあ家族に言ったんですけど、まあ、家族の人たちは怒ってしまって、特に兄弟は怒ってしまって、何言ってるんだということでですね、お前が私たちを支配するのかと言って、こう彼を妬むようになるわけですね。そしてあの、兄弟、まあ、兄弟といっても異母兄弟なんですけども、ベニヤミン以外ですね、異母兄弟、彼らにこのエジプトに売られてしまう、エジプトの商人に売られてしまうわけです。捕まえられて、で彼はですね、あのそこからその奴隷の生活が始まるわけですね。で神様は偉くなると言われたのに奴隷になってしまったわけです。そして、しかしその中でも神様にヨセフを守ってくださり、ヨセフのすることの全てを祝福してくださったんですね。そして、あらゆるところに神様の恵みがですね、そのヨセフに任せた瞬間から、ヨセフに仕事を任せた瞬間から、そのエジプトのですね、その、からの家を祝福していかれたんですね。でところがその中で、まあ、ヨセフに目をつけたご主人の奥さんが言い寄ってきたわけですね。でそれを断った時に、冤罪で今度はですね、あの奥さんに訴えられてしまって、今度は囚人となってこう牢獄につながれていってしまうわけですね。ですから奴隷でも大変なんですけど、今度は囚人になってしまうとですね、最悪の状況の中に彼は置かれるわけなんです。で本当に神様の言葉は一体どこに行ったのかというのはですね、状況でありました。囚人も2年間ですね、囚人のままだったわけなんですけれども、でその後ですね、あのエジプトの王様が夢を見て心が騒いで、夢を解き明かす人がいないかということで探した時に彼が出てきて、で彼が夢を解き明かせて、そして、これから大豊作の7年とその後大飢饉の7年が来るということを予告してですね、神様の示しを語って、その夢を解き明かして、で行った時に、あなたこそあなたの口をですね、神の知恵が与えている人はいないと言って、このヨセフは大臣に、総理大臣に任じられるわけですね。そしてこれは歴史的な事実なんですけど、エジプトでですね、彼が総理大臣として、王様は言いますけど、まあ、王様よりもある意味権威を持ってですね、権力を持ってたくさんの人たちをエジプトを支配するものとなっていったわけなんですね。でそしてあの本当に20年以上経って、この兄弟たちがなんかと再会し、そして本当に、お父さんや兄弟たちが自分を拝むというようなですね、そんな事柄が起こってくるわけですね。でカナの地に食物がなくなって、世界中に危機が及んでですね、そしてカナの地から今度は、食物を買いにエジプトに兄弟たちが来るようになって、でそこでこうヨセフが自分のことを明かしてですね、そしてお父さんたち全員は全親族をこの呼び寄せたとですね、14節になりますけれども、13節からお伝えします。2回目の時、ヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことがファラオに明らかになりました。そこでヨセフは人をやって父ヤコブと75人の全親族を呼び寄せましたと。で、呼び寄せたんですね。そして彼らを養うわけなんです。で、まあ、そのうちにこの人はそこからこの出エジプトするようになっていくわけなんですけども、で、ですから非常にですね、こう数奇な運命をとらった人だったんですね。で、そしてですね、あの、まあ、そのお父さんが死ぬときに異母兄弟が恐れてしまってですね、こうヨセフは自分たちを恨んでいて、あの仕返しをするんじゃないかと思ってですね、あの、恐れていたわけです。でもその時にですね、あのヨセフが言った言葉がですね、あの聖書に書かれています。創世記の45章なんですけど、ちょっと開きなくて、お開きならなくて結構なんですけども、ちょっとですね、読んでいきたいと思うんですが、創世記の45章の、ところからですね、5節からなんですけども、今私をここに打ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。 コロナ2年の間、国中に危機があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わせたのはあなた方ではなく、実に神なのです。神は私をパルニャ父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治とされたのです。で、本当にですね、兄弟が仕返しをされるんじゃないかと思って恐れた時に、彼は、いや、神様が、あなた方は私に対して悪を行ったけれども、それは神様の大きな計画の中であってですね、命を救うために私を先に使わしたんだということを言って、自分を追ってしまったことに心を痛めたらいかってはしたらならないということをですね、言ってこう、慰めるわけですね。で、本当にこうヨセフを見ていると、私たちの信仰の完成ということをですね、見ることができます。本当に困難な人生を通ったんですけども、彼は人を恨んだり憎んだり仕返しをするっていう方向ではなく、本当にですね、自分の人生を神が導いているということにしっかりと目を留めてですね、そして神の言葉に信頼して歩んでいったんですね。で、詩編には彼の言葉、神の言葉がその通りになるまで、その彼の言葉は彼を試したと書いてあります。ですから彼は試されたんですね、それも何十年もの間。でも彼はそこで自暴自棄になってしまって、投げてしまったり、この神様に従うことをやめてしまったりすることはなかったんですね。で、神様に信頼して、そして最後に神の栄光をですね見て、で、神の言葉の成就を見ていたわけなんですね。ですからヨセフって人も神様を信じ従った人であるっていうことがですね、分かります。で、ステファノがですね、そのことをですね言いたかったわけなんですね。で、ちょっともうヤコブ書を開いていただきたいと思うんですけど、ヤコブの1章のですね、2節からなんですけども、今回九州の世界でパウロ・ペトロ牧師がここから語られたんですね。ヤコブの1章の2節から4節なんですけども、ちょっともう一度お読みします。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこのようもない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。で、ここでさまざまな試練、一つじゃないですね、あっちからもこっちからもさまざまな試練、に遭うときに、それをこのようもない喜びと思いなさいですね。人によって喜びは違いますけど、10億円当たったとかですね、宝くじ当たったとか、人一人喜びは違うと思うんですけども、最高のですね、この上もないですから、その上がないですから、最高の喜びと思いなさいということをですね、言っています。で、これは嫌なんだけど、思い込みなさいということではなくて、本当にそうなるからですね、喜びなさいということを言っているわけなんですね。悪いことの背後に神様の素晴らしい計画があって、それが起こってくるから喜びなさいっていう、信仰によって喜びなさいということを言ってるわけです。でもそしてこの3節で、信仰が試されると忍耐が生じるということはあなた方は知っているからですと書いてあります。ですから私たちがでもその神様の言葉に立って、そうだ、この背後に素晴らしい計画があ ると言ってこう感謝して、このような喜びとして感謝する時に試しが分かるわけですね。現実のギャップと、現実の状況と、私たちの状況と、その神様の言葉の間にギャップがあるわけですね。で、なんで私にこんなことが、私ばっかり起こるのかとかですね、こう思ってしまうわけです。でもその中で信仰は試されるんですが、最後にですね、最後まで私たちがそうです、神様を喜び、また信頼して従っていくときに、奇跡が起こってくるわけですね。神様の奇跡が始まってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。ただこれは私たちが信仰に立たないとダメなんですね。で、なんか最近 の洗濯機はなんか回り方が短いですので、よく秋元牧師が洗濯機の真似をされるんですね。ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガ で私たちが試練やってもう振り回されてですね、もう、まあ、ヨセフというと、さっきのヨセフというともう本当にこう運命に翻弄されるかのようなですね人生ですよね。奴隷に売られて、しかも囚人になってですね、もう最悪の状況です。本当にその試練の中で私たちはこう試練に振り回されてしまって、なんで私ばかりこうなるのかとかですね、どうしてこんな困難ばかりあるのかとかですね、どうしたらこの問題解決できるのか、いや解決できないじゃないかっていうですね、そうなってしまうときに、でも神様を見失ってはならないっていうことなんですね。で、まあ、選択もでしたら、その選択する人の意図があるわけですね。このきれいにしたいからぐるぐるぐるぐる回しているわけですけども、神様も私たちに試練を許されるときには意図があるわけですね。ですからそれをしている方の意図、神様の意図を見ているかどうかっていうのはですね、私たちの歩みにとってこの重要なポイントとなるわけです。で、私たちは信仰が試されるというのは、信仰に立つ人が試されるんですね。感情のままに生きている人はただですね、なんで神様こうなったんだというふうにですね、こう言っていくだけ、また悲しんだり落ち込んだり怒ったりして、自分の感情のまま生きているときに、それは全然試しにはならないわけです。で、信仰が試されるというのは、その中でも私たちが、いや神様はこの中で最善なしてくださっている、神様はこの愛に素晴らしい計画を用意してくださっている、私にも家族にも私に祈っている方々にも神様は素晴らしいことをなしてくださっているということをはっきり捉えてですね、で今このことを許されているのは神様の大きな御心があるということを捉えて感謝をし、神様に従っていくものは奇跡を見ていくわけなんですね。逆転を見ていくわけなんです。でヨセフの人生を見ていると、本当にですね、こんなことがあるのかというですね、こう神様のドラマっていうのが用意されているわけですね。本当に兄弟がですね、もうエジプトに売ったと思っていたヨセフがなんと総理大臣になっていてですね、そしてこの穀物を売ってくださいって頭を下げていったら、そのところで一番立ってる一番偉い人がですね、ヨセフだったわけですよね。だから本当に神様をされることっていうのは、私たちの思いをはるかに超えています。でも私たちがその信仰が試されるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、そこの時に私たちが信仰に立つならば、神様がその窓をなしていかれるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。信仰に立つっていうのは何が土台かというと、神の言葉が土台であるわけなんですね。なので土台をですね、はっきりと捉えておいていただきたいと思います。で、聖書に全てのことは益となるというふうにこう書いてありますから、聖書の約束、普遍的な約束にまず立つという、何もない方はですね、神に信頼するものは失望させられることはないって聖書に書いてあって、私は神様に信頼しているから失望しないとですね、そういうふうにこう聖書の普遍的な約束にまず立つということをですね、していただきたいと思います。そして言葉が与えられた人は言葉にですね、立っていただきたいと思うんですね。私自身がバルコク氏のメッセージを聞いててですね、最近自分がですね、本当に言葉にですね、立つってことが弱くなっちゃったなっていうことをですね、言葉を握るってことが弱くなっちゃったなっていう、こうすごくこう悔い改めさせられ、思わされたんですけども、私はですね、東京に出てくるときに、出てきたときに言われたことがあるね、神様からたくさん御言葉を与えられていたんですけども、その中の一つですね、エレミアの39、お開きにならなくて結構なんですけど、エレミア書の39章の18節ってこういうふうに言われたんですね。神様から、私は必ずあなたを助け出す、あなたは剣に倒れず、あなたの命はあなたの分取り物としてあなたのものになる、それはあなたが私に信頼したからだ、主の見つけ。この御言葉を神様くださったんですね。で、東京に出てからいろんなことがありましたし、病気でしていたので、そのまともな仕事っていうのはないっていうことと、特に経済的にですね、そして、妻はもうなんか一人目はこう身ごもっていたので、妻は仕事ができないっていうところで、経済的に全くその当てがないわけですよね。で、潰しも効かないですね、何か転職があるとか学歴があるとかだったらまだ仕事があるんでしょうけど、そういうものもない。で、その中ででも神様言われたので、こう東京に踏み出していたんですけども、でも確かにいろんなこう問題を許されたんですけども、御言葉がですね、私は必ずあなたを助け出すって言われたんですね。で、その言葉はとても真実で、本当に真実でした。でも今私はその自分の中にもっと確かな言葉がさらに必要だなと思ってるんですけど、皆さんもですね、 はっきり言葉を受けてですね、その言葉に立ってですね、信仰の歩みを全うしていっていただきたいというふうに思います。必ずこの試しというのはありますし、また、その後に神の栄光が表されてくるということをですね、私たちは覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する神様、この時を感謝します。今日ヨセフのところから学びましたけれども、数奇な運命をたどった方であり、また神の栄光が本当に表された人でしたけれども、私たちも本当にこう、自分に許されてくる試練や問題に関しても、この世もない喜びとして感謝をし、その背後にある神様の奇跡と技と計画を見ていくことができるように助け導いてください。この時を感謝いたします。私たち一人一人に最善の人生を用意しておられ、また私たちの思いを超えた計画を持っておられることをありがとうございます。イエスのためにお祈りいたします。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちいたしましょう。お祈りします。愛する天のためを私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの皆によってこの病の霊の力を縛る、イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に満ちる癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳が遠い方が癒されます。イエスキリストにその方の耳の症状、難聴や耳鳴り、耳の症状をその方々の力を支え、便秘の方を主が癒してくださいます。イエスキリストにその方々の便秘の症状を正常な状態に戻れ、神様がんやあらゆる困難に触れてください。皮膚病の方に触れてください。アトピーの方に触れてください。アレルギー症状を癒してください。一人一人 の、 この症状を完全に癒してくださることをお願いいたします。内臓の悪い方の内臓を癒してください。お願いいたします。また私が知らないでいる病気の人は、その知らないでいる病気を癒してくださることをお願いいたします。子供たちのためにお願いいたします。イエスキリストの子供たち の、 この体と精神をイエスキリストに癒されよ、癒されよ、癒されよ。この言葉が与えられているものは、さらにそれを告白しなさいとしておっしゃられます。あなたの口をそれに用いるならば、私はそのあなたの語ったその言葉通りにさらに働こうとおっしゃられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。礼を参加します。聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。